三地 IR セミナー。この番組は証券コード3439、東証スタンダード名称メイン上場、三地の IR 活動の一環としてお送りします。お話は三地会長の中村和志さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月23日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
三地 IR セミナーです。お話は証券コード3439、東証スタンダード上場、名称メイン市場上場、株式会社三地代表取締役会長の中村和志さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。そしてここからの聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。
会長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。株式会社三地代表取締役会長の中村と申します。よろしくお願いいたします。まずここにですね、あっちこっち三地というのが一つあるんですけど、これ今日一番最初にお披露目しようということで、ちょっと皆さんに簡単に説明させていただきたいなというふうに思ってます。ですね、うちの、三地という会社がなかなか認知度が少ないと、一般の人には特にですね、そういう意味で、こういうところでちょっと紹介させてもらおうかなというふうに思って、作った、このフレーズ、あっちもこっちもあっちこっち三地、あっちもこっちもいろんなところで使われてますよ、いろんなところで社会に貢献してますよという意味も込めて、このキャッチフレーズを作らせていただきました。例えばですね、まあ、弊社大体 80% ぐらい自動車部品を取り扱っております。しかしながらですね、自動車だけではなく、このトラクター、オートバイ、まあ、車関係はそうですね、車だとかボート、船だとか、違うところでこの建機だとか、あと土木関係ではこのトンネルに使われてたりで、この部分ではトンネルなんですけど、今災害が多いじゃないですか。災害の中で東京だとか、大阪の方で一時、水をこっちの方に貯める目的 の、 あの地下のトンネルがあるんですね。そういうところにも弊社の、部品が使われてるんですね。そういう意味で、建物もそうですけど、この芝刈り機だとか、あと iPhone で喋ってる漫画もあるんですけど、 iPhone の中に、 iPhone というかごめんなさい、携帯の中に使われている小さなコネクターだとかに使われる金型なんかも弊社で扱ってるんですね。そういった意味で、自動車業界ではある程度名が知れてるんですけど、その他の一般の皆様にはなかなか三地ってどんな会社なの、何の会社なのということで認知度が低いということで、ぜひともですね、このあっちこっち三地覚えて帰っていただきたいなというふうに思って、今日紹介させていただきました。今日の構成はですね、この説明が一番、主にしたかったんですけど、そういうわけにもいかず、業績と、今の業績ですね、それと今後の見通し、また2027年までの、中期経営計画、会社が将来に向けてどうしていくかということをちょっと簡単に話しさせていただこうかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。まず会社の概要、取扱製品とか技術だとか、そういうのを簡単に説明させていただきます。会社名、株式会社三地でございます。設立は1963年、もう62年目となります。事業内容として自動車部品を中心としたカスタムファスナーというふうにございますが、冷感鍛造という工法を用いて、この写真のようなピン関係を作らせていただいております。所在地は愛知県春日井市にございます。代表取締役社長は下本を守る、資本金は4億トンで590万円ということでございます。主なお客様といたしまして、自動車業界ですので、愛信、 愛信白木様、トヨタ紡織様、ホンダ技研工業様、NTN 様と、いったところが、主な、お客さんになってございます。上場市場は、名称ではメイン市場、東証ではスタンダード市場ということで、証券コードは3439ということになってございます。
これ会長、証券コードいいですね。
なんで
3439って語呂合わせいいですね。
いいですね。あちこっちみたいですね。
身を咲く、
身を咲くありがとうございます。ありがとうございます。
いい、
はい。三菱グループ、このグループの、全体の、まあ、海外にもあるんですけど、全体説明させていただきます。先ほどお話ししましたように、所在地は春日井、そこが本社でございます。で、本社工場、工場を構えております。それと、三菱製作所、これは、三重県松阪市の方にございます。あと、創生エンジニアリングという、先ほど、お話ししました携帯だとか、そういう小さな、金型をやっている創生エンジニアリングが九州にございます。その他海外の方では、中国、アメリカ、タイにございます。営業所といたしましては関東営業所で、広島営業所、九州営業所というグループで、生産販売を行っている会社でございます。取扱いの、カスタムファスナーということで、弊社はですね、冷感鍛造の部品で約1万点、自動車だけではなくて、ね、いろんな部品を、生産販売しております。その中で一番大きなのがシート部品ということになって 37% を占めております。次に非自動車部品が約 20%、 先ほど言いました土木のトンネルだとか、いろいろ自動車以外のところをやっております。まあ、自動車もいろいろ、この自動車の絵が描いてありますけど、エアバッグからシートからいろんなあちこちを生産させていただいている会社でございます。先ほど 20% を占めています自動車以外の製品を簡単に説明させていただきたいと思います。これがサンクイックナットで言いまして、無回転で直進して最後の最後にキュッと締めるといった、これが特許の製品でして、くるくるくるくる最後まで回さなくても、最初はキュッと直進でいって最後にキュッと締めるという優れもののナットでございます。
そんなすごいことができるんですね。
できるんです。やってるんです。
それは特許ですよね。
そうなんです。そういった製品もやってます。これは、もうすでに商品化されてましてですね、例えばトイレの裏に 手を突っ込んでタンクを設置するときに、こうぐるぐるぐるぐる、作業する方が回さなきゃいけないのをキュッとやって、キュッと手で締めて終わりといったところにも採用されております。で、一番右のクイックジョイント、これは大きな、これぐらいの製品ですけど、コンクリートの中に埋めてありまして、トンネル今で言いますと、リニアだとか、高速道路のトンネルだとか、一時、水害を、防止するトンネルだとかに使われているのがクイックジョイント。これがオスとメスになってまして、自動でガチャンというふうになるんですね。それで、シールド工法でトンネルをずっと掘り進めてるんですけど、今もう人は誰もいないんですね。中に誰もこうやってツルハシ持って穴を掘ってる人は誰もいません。今はもう自動でこう掘り進めていく。それができたのは、この部品があるからこそ、これがあるからこそできたんですね。で、これは主に土木ですんで、公共工事に使われているところが多いということで、自動車関係が落ち込んだときに、なんとか土木、公共工事で助けてもらうという意味合いも込めてですね、これは安定的に行っているのと同時に、ちょっと自動車関係いろいろ上がったり下がったり、半導体が不足して生産ができなかっただとか、まあコロナもそうですけど、そういうときにこれではまずいということで、一本足打法ではダメだということで、自動車以外のやつを伸ばせということで 2.8 倍ぐらい伸ばしてきております。といったことで、いろんなところに使われているということでございます。当社の強みですけど、3つありまして、もともと商社 として、生まれてきた会社でございます。あとメーカー、工場というか M&A で大きな工場を買収したということも2011年ですね、買収して、本社工場ということで工場、ものづくりもきっちりやるという会社に生まれ変わっております。あと付加価値の高い、製品の供給が可能な高い、技術を持っているということでございます。あと、優良企業、各自動車メーカーとも直接取引させてもらっているということでもございます。
会長、商社機能とメーカー機能を合わせ持っているということは、メーカーさんの現場の声がすぐ伝わりやすいって考えていいですか？
おっしゃる通りです。
こういうの欲しいとか、ああいうのがいいと。
そうですね、おっしゃる通りです。ですので、そういったお客様の声、また、そういう声を図面から反映させるということですね。で、弊社だけではできないのは、商社機能の中で かなりの仕入れ先屋さん、加工先屋さん持ってますので、それで一体となって形にしていくということでございます。これが冷感鍛造の技術ということで、簡単に説明させていただきますが、速度が速いという、これは5段フォーマーという機械なんですけどね、鉄の線からカットして5個金型ガチャンガチャンガチャンガチャンと動き出して、で最終的に形にしていくという工法でございます。ですので無駄がない、スピードも速い、無駄がない。切削ですといろいろ切り子スクラップが出ますよね、まあ、そういうこともないということで、材料の無駄が少ない製品、また製品強度を高めて品質が常に安定しているということで、こういう工法でございます。
これは鍛造ということですから、叩いて形作っていくっていう理解でいいんですか？
そうです、その通りです、はいはい。弊社の業界の位置づけを簡単に説明させていただきます。海外含めてですね、やはり、タイ、アメリカ、中国、まあ、日本もそうですけど、ティア1さんにお納めするということが主でございます。ですからシートメーカーにお納めするとか、エアバッグメーカーにお納めさせていただくとか、そういったことで、メーカー直の OEM ではなくて、第一ティア1さんですね、そこに供給しているという位置づけでございます。業績、配当状況、今後の今期の見通しを、説明させていただきます。この表を見ていただくと、2021年から24年の実績までということと、2024年の予想と実績と比較の数字が並んでおります。2021年からコロナが発生しまして、2022年、23年度低迷して、この時には半導体の影響だとかいろんな部分で自動車の生産台数、自動車を生産することができなかったという期になってございます。で、予想として売上高134億ということを見込んでおりましたが、売上高として131億で終わってしまいました。経常利益の方は逆に4億2400万円が6億3700万円ということでございます。当期利益2024年予想は2億8800万円が4億1900万円ということで、大幅に予想を上回る実績を上げております。続きまして連結の事業計画です。2024年の実績と予想と2025年の予想ですね。売上高につきましては13億1000万を13億8000万まで持ち上げていこうということでございます。で、営業利益につきましては4億6600万円が3億5200万円と若干落ち込みますが、ここのところは今いろんなプロジェクトでこれを持ち上げて、なんとか今の2024年の実績よりも上回っていきたいということで取り組んできております。経常利益6億3700万円、2024年ですね、それを3億8200万円までですけど、これもこれからどんどん持ち上げていきたいというふうに考えて今行動を起こしているところでございます。これでもう第一四半期、弊社7月から6月までの期でございますので、第一四半期が終わっております。その結果を簡単に説明させていただきます。 2024年度の第一四半期のとの比較ということになります。2024年の3月の第一四半期の営業利益はマイナスの500万円でした。今期ですね、第一四半期営業利益1億2500万円ということで、プラス1億3000万円ということで、業績が大幅にアップしてきております。でトータル2025年の6月期トータル3億5200万円を目指すということで、進捗率につきましては営業利益すでに 35.5% をクリアしております。当期利益につきましては昨年第一四半期900万円が今2700万円、増減として1800万円増えております。業績要素として3億トンで600万円を見込んでございます。今進捗率として 8.8% ということでございます。自己資本比率が 57% から 61.9% ということで、かなり上がってきています。これをやはり将来の大きな成長投資に振り向けていきたいというふうに考えております。配当の状況を説明させていただきます。2024年はトータル 24.5円ということで、配当成功29点、弊社配当成功 30% を目指すということになっておりますので 29.6%、 2025年6月期の予想として出しておりますのが10円と期末に8円ということで18円ということで出しておりましたが、先日 IR で発表しました通り、下限を設定しようということで下限を10円と設定させていただきまして、トータル20円という配当をさせていただきたいと、予想の修正を行わせていただきたいというふうに考えております。次に中期ですね、2027年までの経営ビジョンということを簡単に説明させていただきたいと思います。弊社ですね、新しい経営方針ということで、未来をつなぐ技術で世界の人と思いをつなぐという、つなぐということがうちの弊社の霊感鍛造のジョイント締結部品ですね、そういう意味も込めております。それで未来をつなぐと、それと世界の人々と人との思いをつなぐという経営方針で進めていきたいというふうに考えております。ここでビジョン24の簡単に概要と重点課題ということを説明させていただきたいと思います。業績の目標として、連結の売上高140億円まで増やしていこう、営業利益率を 5% 以上上げていこうという目標を立てております。そのためにどうしていくか、何をしていくかでございますが、事業戦略で3つ挙げております。海外戦略を最適化していこう、あと新規事業をさらに自動車以外のところを拡大していくということでございます。あとやはり今 80% を占めている既存事業をさらに伸ばしていきたいというふうに考えてございます。次に全社戦略として、デジタル化の推進、これを行うことで間接業務だとか、そういうのをさらなる合理化を行っていきたいということでございます。それで次のところにもつながるんですが、人的資本経営の実践ですね。今このデジタル化の推進で出た人がきっちりと能力を発揮していただくと、で人的資本経営の実践を行っていきたいということでございます。で6個目で ESG 経営の浸透ということで、もうすでに実施しておりますが、やはり環境、やっぱり社会への貢献、それとガバナンスですね、それをきっちりした会社に今後もさらに発展していきたいというふうに考えて、この6項目について簡単に説明させていただきます。まず海外事業の最適化ということで、今ですね41億円の売上を45億円まで上げていきたいというふうに考えております。そこではタイ、アメリカを成長分野で上げていきたいということでございます。 次に、新規事業の拡大ということで、今26億円を、29億円まで3億円上げていくということで、ここで3つの柱がございますが、設計技術、あと 3D プリント技術ですね、あと新素材の技術ということで、この3つの柱を今積極的に営業2部という新しい新規事業の部署を作りましたので、そこで積極的に行っていきたい、後ほど具体的に部品の説明をさせていただきたいというふうに思っております。これが先お話ししました、ここの対水素税制を向上した公共の水素コネクタでございます。これはもともとですね、 SUH660 というすごい非常に粘っこい材料を無垢からこう削ってたんですね。ずっともう刃物がどんどんどんどんダメになっていく、すごい逆に高いコストになっていくということですね。で造形していくとある程度のところまでも形になってくれるんですね。であと一皮剥くだけで、剥くだけでその形になると、結果的にそのコストよりも 3D プリントでやった方が安価になるということでございます。それと、水素は漏れてはダメなんで、やはり先ほど言いましたひびだとかクラックだとか巣だとか、そういうのがあってはならない。今の技術ですとどうしてもそれができてしまうんですね。でそれができない技術はうちが作ってしまった、作ってしまったって言い方おかしいですけど、やり遂げたということですね。でこれはアメリカの NASA でもできなかった技術だということでございます。でこれを今3社4社ぐらいと今引き合いがあって、今これを形にしていきたいということでございます。はい、これが新規事業のもう一つの柱ですが、耐震になった、これは災害防止ですね。どうしても日本地震が多い国でございます。そこで耐震になったというのはどうしてもこう家が揺れる、家が揺れるとどうしてもこう筋交いのところどうしても弱くなっていく、でそれが筋交いのところが弱く伸びていっても追従してどんどんどんどん締まっていくという工法なんですね。でそういうことが今ハウスメーカーと一緒に研究開発して、なんとかもうじき商品ができるという状況のところまで来ております。あと鉄筋カプラ、これは高層ビルに使われる鉄筋と鉄筋をつなぐ、今かなり劣悪な環境で人手不足の中でやってる中で、うちの製品を使えば簡単に鉄筋と鉄筋をこうつなぐことができるという商品でございます。これもゼネコンと一緒に今研究開発を行っている状況でございます。あと既存ですね、これも非常に重要な、既存のところも収益を上げていかなきゃいけないということでございます。売上の 46% から 58% まで上げるということで、まあ、あちこちいろいろやってるんですけど、今の柱はやはり自動車なんですね、うちは。でそこのところでやはりこれの収益も上げていきたいということで、非常に厳しい、コスト的にも厳しい業界でございます。しかしながらうちのものづくりだとか品質力だとか技術力含めて、さらに海外、タイ、アメリカ、中国、日本、それぞれ増やしていきたいというふうに思っています。また EV ですね、 EV の関連も今徐々に仕事が取れ始めています。 EV が取れているわけではなくて、あの EV にも CC とは使われますので、まあ、そこのところで使われているということでございます。あと次にですね、デジタル化の推進ということで、業務効率を上げていくということでございます。これは今守りの DX と攻めの DX ということで、今基幹システムを統合して、もう人がやらなくてもいい仕事はそのコンピューターにやらすということで、ペーパーレスも含めてですね、効率を上げていくということです。あと経営資源の最適化を図って、さらに競争力を高めていきたいということでございます。あと稼ぐ力を強化していくということでございます。あと ESG 系、もうこれはもう今の時代当たり前の経営です。 脱炭素社会の実現に向けた活動、あと地域社会の貢献、あの地域社会でも貢献なんですけど、地域の人がうちの会社は何を作っているのかおそらくわからない地域の人もいるというふうに思うんでね、やはりそれも発信しながらあちこち三つ地でいろんなものをこの会社は作ってるんですよということをやっぱ知っていただく一つの機会にもなるためにもあのキャッチフレーズを作らせていただきました。あと当たり前のコーポレートガバナンスですね、その強化をさらに図っていきたいというふうに考えてございます。これが最後になりますが、PBR1 倍を超える達成に向けてということでございます。ここでですね、あの目標を立てております。2029年6月期目標株価1600円、 PBR を1倍にしていくと。今あの残念ながら弊社の株価636円でございます。いろんな今、いろいろお話しさせていただきました。いろんな活動をやっております。で稼ぐ力もついてきております。で将来に向けてもいろんなことをやっていこうということを今、種をまいている段階でございます。それを2029年に向けて株価1600円、 PBR1 倍、絶対これを達成していきたいというふうに考えてございます。あと成長への投資ですね。やはり、お金を貯め込むんではなしに、やはり成長戦略にお金をどんどんつぎ込んで、そのリターンをやはり、配当金の方にリターンをさせていただくということにさせていただきたいということでございます。財政基盤の健全化、これについては当たり前ですが稼ぐ力をどんどんつけていくということでございます。それとですね、一番大事なのはここで株主様との対話を、これを大事にしていきたい。今までの弊社の会社はどちらかというと、そういう対話よりも稼いで配当を出せばいいんでしょというぐらいの感じでしたけど、今はもうこれから違います。やはり株主様と一つ一つお話ししながら競争していきたいというふうに考えてございます。どうも長い間ご清聴ありがとうございます。あちこち三つ地をどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ではお時間となりました。以上で終了とさせていただきたいと思います。ここまでは三つ地 IR セミナー、お話は証券コード3439、東証スタンダード上場、名称メイン市場上場、株式会社三つ地代表取締役会長の中村克志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
三つ地 IR セミナー、この番組は証券コード3439、東証スタンダード、名称メイン上場、三つ地の IR 活動の一環としてお送りしました。